この10 Days ラジオは、最近またちょっとボードゲームをし始めた手稲に、10 Days ゲームズ店長田中間がさらなるエナジーを注入するスパルタ系ボードゲーム情報番組です。
はい。
はい、というわけで始まりました。
はい。
スパルタ系だったんですね。じゃあもうビシバシビシバシやっていいんでしょうかね。
そうです。それを求めてます。
あ、ジシーズスパルタ。わかりました。じゃあもう本当に闘魂注入で。
はい、お願いします。はい、
じゃ あの最後もあれですよね。じゃあ3、2、1チュース終わるってことでね。はい、というわけで、はい、真相回転して、はいはい、この令和の時代から、うん、はい、始まっております。
はい、
はい、10 Days ラジオ Z
そんなタイトルだった。
はい、10 Days ラ Z ラ Z を
ラ Z、 分かりづらい。
はい、なんですけれども、
はい、
はい、まあ、今までは、うん、テンデイズラジオっていうのはですね、はい、令和の前は平成の時はどうやってたかっていうと、うんうん、平成、昭和、昭和やってないですね。あの平成の時代はどういうふうにやってたかというと、はい、あの毎回ですね、うん、あのテーマを決めて、はい、私とテンデイさんで、そのテーマに沿っておすすめのゲームを3つずつ紹介して、
はい、
う
ん、交互とかにね、
そうです、はい、でその中からもう一生手元に置いておきたいゲームを選ぶということでやってきたわけですけれども、う
ん、はい、
この復活する前に相当間が空いて、
はい、
まあ、というのも、まあ、丁寧さん、まあ、主に丁寧さんですよね、
はい、
が、まあ、生活環境の変化もあり、
うんうん、
まあ、ゲームから離れていて、はい、
そうですね、
少しその形での、まあ、維持が難しくなったと、
うんうんうん、
まあ、しかもラジオ収録する時間もなかなか取れないということで、
はいはい、
まあ、それが令和に復活したわけですけれども、
はい、
はい、それでまあこの離れてる間の、うん、まあ、丁寧さんのゲーム知識っていうのが、はい、まあ、ほぼない
売ってなかったですからね、は
い、そうですね、
うん、
あとそもそもゲームに対する情熱があるのかと
疑わしい
とそれをやっぱりここで今一度、
はい、
その性根を、
うん、
もう
叩き直す
ということ
スパルタになったわけですね。
はい。
はい、
で、やっております。
はい。
はい、で、まあ、ただそれもですね、
うん、
はい、あまり、まあ、テーマを決めてやっても、
はい、
テーマを決めずにやってもしょうがないということで、
うんうん、
はい、その、丁寧さんが離れていた、
はい、
2015年から、
うん、
まあ、ゲームシーンを振り返りつつ、
うんうん、
まあ、その中で、まあ、丁寧さんにいろいろとゲームをおすすめしていくっていうのでやってるんですけれども、
はい、ありがとうございます、はい、本当に
そうですね。はい、まあ、そんな丁寧ラジオ、
はい、
はい、まずですね、ちょっとまあ、今1ヶ月に1回やってるんで、
うん、
まあ、この1ヶ月を、ね、振り返ってもいいんじゃないかということ で、
ね、はい、はい、
あの前回からちょっと話してるんで、
はい、
はい、この1ヶ月どうでしたか。まあ、前回が8月の12日だったかに収録をして、うん、
はいはい、
今日が9月の13日、はい、これ収録してるの。ちょうど1ヶ月です
ね、はい、
まあ、この間お盆とかあったわけですけれども、うんうんうん、どうですか、ゲームできました？
お盆はね、あんまりできなかったんですけど、その後にちょっと友達が集まる機会があって、
はい、
久しぶりに友達含みでゲームができました。
お、
うん、
どうですか、なんか印象深いっていうタイトルありました？
今回はもうレスアルカナだけやったんですよ。
お
レスアルカナだけ、まあ短時間だったんですけど、
はい、
インストから始めてレスアルカナをやろうっていう感じでやったんですけど、
はいはい、
すっごい面白かったです、
ね、あー、よかったです
ね。久々にやったのもあるけど、もう相当面白かったですね。
どういうところが特に良かったですか？
まあ、そもそもの仕組みが、あの少ないカードが、
はい、
自分の手札っていう意味ではすごい少ないじゃないですか。
そうですね、毎回8枚ですから ね。
あれで回していくっていうのと、まあ、今回ちょっとできなかったんですけど、はい、なんだろう、ドラフトしたら確かに面白そうだなっていう感じ。
ね、やっぱりカード、自分の手元のカードっていうのが、
うん、
まあ、8枚で、うん、まあ、そのカードで、まあ、コンボなり、
はい、
まあ、シナジーを、うん、まあ、生み出していって点数を取っていくっていうゲームなわけですけれども、はい、ね、1枚1枚では、まあ、確かに強い弱い強い弱いみたいなところの差を感じる、まあ、カードの、まあ、
はい、
強さ付けみたいなところもあるんですけど、それとは別にやっぱりシナジーの生み出し方みたいなところが、
うん、そうですね、
考えれば考えるほど今広がっていく感じがして、
うん、
それがやっぱりよくできてますよね。
まあ、場の状況とか、まあ、自分自身の能力みたいな、メイジの能力もあるんで、 まあ、毎回毎回結局どういうコンボでどういう戦略でっていうのを考えるところが基本的にはメインです、
ね、そうですそうです、まあ、逆に言うと、まあ、ゲームのプレイ中にあまりこうアドリブ的にこう手を組み立てていくっていうことは、まあ、それほどないのかなと、うん、逆にその、まあ、配られたカードないしドラフトで獲得したカードで、うん、まあ、どんなシナジーが、まあ、作れるのか、まあ、最大限、はい、あの、まあ、スピーディーかつパワフルな、まあ、コンボを生み出せるのかっていうところがすごく、まあ、掘り下げられてるのかなって
気がしますね。なんかもうすごいこうデッキビルドっていうかデッキをどういう風に作って回していけばいいかっていうその計画、
はい、
プランニングの面白いとこだけをなんか抜き出したみたいなゲームですよね。そうですね、
あの私がですね好きなその、まあ、テレビゲームというか PC ゲームで、はいはい、パスオブエグザイル、うんうんうん、まあディアブロでもいいんですけど、うんうん、あのいわゆるハクスラ系のそうです、ね、ゲームのキャラクタービルドにすごく近いものを感じていて、はいはい
は
い、
確かに確かに、
そうです、例えばそのカオスダメージが、うん、20% 上がりますよと、
うんうんうん、
まあ、プラスそのカオスダメージをどんな武器に乗せるのか、その武器が例えば全方向に行くのか、はいはい、その目の前に対してすごく強いダメージを与えるのかによって、その あのボスの攻略の仕方とか随分変わるわけじゃないですか。
そうですね、
あのキャラクタービルドのその、まあ、組み合わせ、あれもね、あのどんどん進んでいくと何万っていうダメージを与えるようになるわけじゃないですか。あれのビルドとすごく近いものを感じていて、
うん、ね、あれの面白いとこだけ抜き出した感じがあります。
そうですそうです、なんか一個一個見ると、うん、その例えばカオスダメージをプラス10して、うん、はい、さらに、自分の、物理ダメージの 20% をカオスダメージに変換して、で、相手に当たった後に、うん、例えばね、燃える効果を付与するよみたいなものを組み合わせたりして、そこでそのキャラクターの強さを自分なりの強さを、うん、まあ、より強くより強くっても求めていくわけじゃないですか。
作っていくっていう、
あの感じとすごく実は似てるなと思っていて、ね、
でまあ確かにね、1回目やった時は全然分かんないっていうか、はい、もう結構手探りじゃないですか、
はい、
でも本当に、まあ、何回かしかできてないんですけど、あれもうやればやるほど面白くなるだろうという感じがプンプンしてますよね。
そうですよね、うん、特にレスアラルカンナの場合は、はい、あの10点選手のゲームで結構やっぱり早いんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で、まあ、それがゲームとしていいところなのか悪いところなのか、うんうん、弱点なのかもしれないですけど、うんうん、なかなかこう逆転しにくい仕組みになっていて、
確かに、
まあ、やっぱりいかに、うん、あの早く自分の考えたコンボで押し切れるかみたいなところ、
う
ん
う
ん、
ね、スタートダッシュと、まあ、そこの状態にどうやっていかに早く持っていくかみたいな感じ
ですね、プレイとして、ね、あれでやっぱりやられたっていう感じがあるからこそ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
次へのモチベーションになってるのかなって、
ね、俺もあれ使いたいとかね、はい、ありますよね。
いやもうちょっとやれたってね。あの実は私の好きなそのパスオブエグザイルっていうのも、はい、キャラクタービルドを最初の何人かは絶対失敗するって言われてるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
でもやっぱりその、あのきつさというか、
うんうん、
それもまた味じゃないかなと思って
るんで、ただまあ試行錯誤するゲームなんで一個一個が短いのはそういう意味では、なんだろう、メリットだと思いますよね。
いいですよね、うん、はい、だけじゃあレスアルカナがじゃあこの1ヶ月ですごい印象的だったんですよね、はい、
相当面白かったです。
私はですね、はい、あのクスコ、
お
怖い顔三部作の、まあ、以前の出てたジャワのリメイクであるクスコですね、はい、うんうん、まあ、すごい、まあ、久しぶりに遊んで、はい、これやっぱり面白いなと、でこれ作った人はもうめちゃくちゃ天才なんじゃないかって、はい、まあもちろん、うん、これはクラマーとキースリングによる作品なんで、
うん、
もう天才2人が作ったことで違いないんですけど、はい、改めてこれは天才にしか作れないゲームだなと思って、今やったらですね、
はい、
トーレスの、うんうん、あの上位互換じゃないかっていう気がすごくして、へで、これそのクスコとですねトーレスで共通するのが、うん、まあ、要はですねボード上に立体的に、まあ、高低差のある、うん、そのまあ、地形を作っていって、
う
んうん、まあ、その中で取ったり取られたり、
は
い、その権利の取ったり取られたりをして、
ね、
点数を競うっていうゲームなんですけれども、はいはい、まあ、いろいろ細かいところにも当然違いはあるんですが、
はい、
最も私が違うなと思ったのが、うん、移動に関するルールをすごい大胆にバッサリ切ってるんですよ、うんうん、クスコは。
あ、確かにね。
でどっちもアクションポイントで、うん、まあ、何ポイント使ってこうします、うん、何ポイント使って移動しますっていうのをやるんですけど、はいはい、あのクスコはですね、うん、あの基本的には移動にはまあ、ほぼコストがかからないように作られてるんですよ、
うんうんうん、
でアクションのほとんどっていうのは、はい、それボード上 の, そのどんな風にタイルを置くか、うんうん、どんな風にその高低差を作っていくか、どんな風に得点源となるピラミッドを構築するのかっていうところにほぼ、まあ、集約させていて、でこれがですね、うん、あの私そのトーレスもすごい好きなんですけど、うん、あの移動のところがちょっとやっぱり全体的に見ると美しくないなって気がしたんですよね。
もっさりしてるし、
そうですそうですそうです。
ちょっと複雑になりがちですよね。で、
あとよくありがちなのが、うん、その気づくか気づかないかみたいな、
はいはいはいはい、
あそこ通ればよかったんだみたいな、はい、その感じが私が下手っていうのもあるんですけど、うん、なんかあれ の, そのちゃんと 見えてる人、うんうんうん、ちゃんと気づける人に対して、うんうん、あのやられたっていう感じが、はいはいはい、こうなんとも言えずこう自分が情けなくなってくる感じがあったんですけ ど, それがクスコでは、はい、その移動 の,、
うんうん、
あの気づくか気づかないか、うん、発見できるかできないかみたいなところがなくて、はい、そのボード上のいかにどうその点数になる、うん、このボード、うん、シーンを作り上げるのかみたいなところに集中できる、はい、それがすごいなと思って、うんうんうん、もう本当に冗談抜きで遊んでる最中に、うん、いやこれ作った人天才じゃない
感動してた
感動して天才によるゲームじゃないみたいなことを連呼してましたいやいいです。
そうですね、久々にやりたいですね。
いいですねあれ、うん、はい、というわけで、はい、まあ、2人のですね1ヶ月はそんな感じだということで、うん、またねこれからの1ヶ月も ね,
そうすね
ゲームやれたらいいですよね。
まあ1ヶ月1本はやりたいですね。
はい
はい、
さあここからでは本題でございます、
はい
はい、で今回はですね、はい、あの前回前々回と2015年を掘り下げてきまして、うん、はい、今回からですね今月来月と、2016年前編後編ということで、
はい、よろしくお願いします、
はい、やっていただきます、はいはい、まず2016年どんな年だったか、テニスさん覚えてます2016年？
そう
ついこの間ですけど、
まあね、でもだいぶ遠い思い出ですよね。
意外と忘れてますよね。
まあ、思いつくのは2016年なんで、まあ、今から考えると3年前でしょ、
はい、
まあ、まあ2020年オリンピックって考えるとリオオリンピックですよね。
見てました。
まあまあまあそれなりに本当でもそれなりですよね。昔みたいにもう毎日朝までみたいな感じではなかったっすけど、
私はですね、うん、やっぱり女子レスリング、
ああそうですね、
女子レスリングで、うん、にすごいこう、まあ、ちょっとあの、まあ、そこまでめちゃくちゃ好きで好きでたまらないっていう人は当然劣るんですけど、はい、結構思い入れが強くて、
うんうんうん、
というのもですね、あのレスリング の,、うん、あの練習場の大岡レスリング道場っていうのが、
はいはいはい、
あの私の出身地であるところの十日町にあって、あ
へ
で実際そこであの全日本代表とかは合宿をしてるんですけど、あそこで合宿してる間は本当に山奥にあって、
はい、
で近くのコンビニまで行くのもめちゃくちゃ大変みたいなところにあってですね、うんうんうん、はい、でそこがですね、あの今ほど女子レスリングが人気になる前に、はい、十日町でに住んでる人がそこ作ったんですよ、うん、資材を
投
じて、
へ
でそれで
レスリング好きの
そうです、あのでアプローチをして来てくださいと、はい、練習してくださいと、で、うんうんうん、来ると、うん、まあ、あのマッチを上げて、うん、その歓迎ムードになり、って言ってもあの、まあ、彼ら彼女たちは真剣にレスリング向き合いに来てるんで、うんうん、別にそんな地元のお祭りでワイワイみたいなこととかしないんですけど、うんうん、まあ、地元の人が、うん、あの料理を作りに行って、はいはいはい、そこで、まあ、料理を振る舞ったりだとか、
じゃなんかこう街を上げてサポートみたいな感じになってるんですね。
そうです、で、は
い
は
い、
それがもうあの当たり前の光景みたいなところがあって、実際私もですね、あの基本的にはその本当に山奥なんで、うん、あの用事もない、
うん、
まあ、こっち住んでる人にしてみても用事のないところで、うんうんうん、あの今行く必要もないぐらいのところなんですけど、
はい、
まあ、たまたまその近くを通った時に、うん、あのまあ、ランニングしてるところを目撃したことが、まあ、ありますし、 やっぱりニュースになると、はい、その全然全国ニュースとかでは、うん、その取り上げられない時代から、うんうんうん、ローカルニュースだとその女子レスリングの代表が合宿を行いましたとか、あのこういう大会があって、うんうん、あの何位でしたみたいなことはずっと当時からやってたんで、
あ、じゃあ結構身近というか、
そうですそうです、
だったんですね。へ
ー、なのでやっぱり吉田沙保里の、うんうん、あの最後決勝戦で敗れた時なんかは、うんうんうんうん、私はもうがっくりきて、はいはい、
衝撃ですよね。
衝撃でしたね。まあ、やっぱり勝負の世界なんでね、うんうん、その勝ち負け勝者がいれば敗者もいるし、うん、はい、まあ、いくら強い人でもいつかやっぱり、うんうん、あの負けるなり引退なりっていうことが向き合わなければいけないですし、うんうん、あのまあ、やっぱりそのこっちが過度に期待してもいけないしっていうのは当然分かってるんですけど、はい、まあ、とはいえ、
まあ、衝撃的でした
ね。そうです、もう長くその十日町市に桜花レスリング道場の地に住んでる、住んでた私としてはですね、うんうん、やっぱ結構ショックでしたね。
なるほどね。2016年の
長くなりましたこれやったら
確かにちょっと今日短くしようって話しました。
そうです、2016年の話で終わっちゃうんですよねこれ。
2016年のゲームの話を、ね、メインでやらないといけないから。
まあ他にはね、ざっと紹介すると、はい、君の名は大ヒットとか、
ああ、はいはいはい、
はい、あとピコ太郎とか、
うんうんうん、あ、じゃあシンゴジラとか、
シンゴジラとか、
はいはい、あの辺ですね。
そうですね、はい、はい、というわけで2016年をざっと振り返ったところで、はい、じゃあ早速ですね、はい、2016年のゲームシーンどうだったか
お願いします。
は
い、
なんかやっぱりこれは外せないですね。ドイツ年間ゲーム大賞、はい、これは何だったか、
うん、
はい、まず、赤ポーン、いわゆるもうその年間ゲーム大賞の大賞ですね、はいはいはい、うん、これはコードネーム。
コードネーム、
はい、
コードネームを知らない。
あ、そうなんですか。
はい、知らない。
あら、
聞いたこともない。
これはですね、ブラーダフバティルっていう、はい、まあ、スルージエイジスとか、
はい、
あのチェコのゲームデザイナーで、いろんな、あとスペースアラートとか、うん、出してる名ゲームデザイナーなんですけど、うんうん、まあ、彼の作った、うん、まあ、パーティーゲーム、
へ
ー、はい、コミュニケーション系、ワード系パーティーゲーム、まあ、実はですね、何だったかな、ウサギをテーマにしたなんかアクションゲームのパーティーゲームとかも出してて、
はいはいはい、あの、意外と出して
る、ね、そうです。あとギャラクシートラッカーとかも、うんうん、いや、あのパズルゲームなんですけど、うん、その、まあ、めちゃくちゃに壊れていく宇宙船のその様が面白いみたいな、そのちょっとあのアクシデント性の強いパーティーゲーム的なノリも楽しめる、うん、そのパズルゲームっぽいギャラクシートラッカーなんかも出していて、あの実は、まあ、得意なデザイナーなんですけれども、うんうん、まあ、その人が出した、はい、まあ、連想系パーティーゲームのコードネーム、これは大賞だったんですね。で結構これですね、対象年齢がもともと高くて、うんうんうん、あと、ゲームの、仕組み自体がやっぱり連想なんですよね、
うんうんうん、
なのでちょっと、対象にはふさわしくないんじゃないか、ひょっとすると、まあ、エキスパート部門なんじゃないかみたいな話があったんですけど、確か当時、うん、これあの注釈がついて、
はい、
あの大人と一緒になって遊ぶんだったら、うんうんうん、割と、うん、あのまあ、子供からいけるぜみたいな注釈がついての対象だったと思います。
なるほどなるほど、へー、はい、じゃあちょっとその辺で話題になったんですね。
そうです、うんうん、で、あのこれ相当面白いです。
へー、
あの連想系、パーティーゲーム、うん、まあ、ワード系パーティーゲーム、うんうん、まあ、それくらいの範疇広げてもいいと思うんですけど、そのゲームの中では、そういったスタイルのゲームの中ではやっぱり頭一つ飛び抜けたゲームかなっていう気がしますね。
やりたいですね、
はい、まあ、ちょっとですね、はい、弱点もあって、うん、まあ、連想ゲームで、うん、まあ、並べられたカードに対して、うん、あの連想するワードを言って、
はい、
で、狙ったカードを選んでほしい、
うん、
で、
うん、
ただし、うん、1回の、うん、ヒントで1枚選んでたんじゃダメなんですよこれ、
はいはい、
相手チームと速さを競うゲームで、1つの連想ワードを言っただけで、
うん、
あの当ててほしいカードを2枚も3枚も当ててもらったら、うん、すごくいいっていうゲームなんですよ。
なるほどね、はははは、
なかなか難しくないですか、
うん、そんなことができるのかって思ってますけど今なるほどね。
例えば、うん、そのヘルメットと信号とを当ててほしかったら、うんうんうん、まあ、赤 って言えば、うんうんうん、あ赤ヘルあるし、
なるほどなるほど、
赤信号なんじゃないのとかみたいなことで2枚できるわけですよ、
は
い、
なるほど。
ただその自分の、ね当ててほしいカードだ だけではなくて、うん、場は相手チームと共通なんで、
はいはいはいはい、
相手チームのカードを選ばせちゃうと、うんうん、まあ、相手に点数というか、
なるほど、入っちゃうから入っちゃうし、そこは避けなきゃいけないみたいな。
そうですそうです。あとお手つきカードもあったかな、
はいはいはい、
それは選んじゃいけないんで、
ま
あ、やっぱりそれが結構まあ難しくもあって、うんうん、あのそのあたりでまあ得て増えて出ちゃうかなっていうまあ弱点もあるんですが、うん、
なるほど。
とはいえあのそれを差し引いてもめちゃくちゃよくできたゲームです。
うーん、やりたい、
はい。で次がですね、はい、スカイアイランド、
はい、
まあ、アイルオブスカイとかスカイ島っていう名前でも、うん、まあ、流通してたんですけども、これがあのエキスパート部門対象、
はい
はいはい、
これも知らないな
ちょっと変わった根付けの仕組みのある、はい、カルカソンのプラスアルファみたいな、
は
あ
は
あ
は
あ
はあ、
自分の手元に、はい、まあ、カルカソンの敵にタイルを配置していって、うん、まあ、地図というか、はい、を作っていくゲームなんですけれども、そのタイルの、まあ、獲得、うん、まあ、やり取りの仕組みに、うん、根付けがあるんですよ、
はいはい、
要はその根付けで、はい、まあ、どれだけの値段をつけたら、うん、その自分に利があるか、
うんうん、
相手に利があるか、はい、みたいなところで、あそこでまず迷う面白さと、
うんうんうん、
まあ、実際それで狙ったタイルが取れた取れないで、うん、まあ、どんな風にそのボーナス点を 狙って、うん、配置していくかっていう、ね、そのタイル配置の面白さと、
はいはい、
まあ、この複合技すごくよくできたゲームですね。で子供ゲーム部門がストーンエイジジュニア、はい、ストーンエイジっていう、まあ、はい、ゲームがあってですね、まあ、
それは、はい、
あれの、まあ、スピンオフというか、はい、子供向けリアレンジバージョンですね、はい、これもよくできたけど、
なるほど、
はい、で次がですね、はい、まあ、人気投票で選ばれるドイツゲーム賞の方ですね、これはですね3位から言っていくと、はい、タイムストーリーズ、
うん、タイムストーリーズは知ってる。
2位がコードネーム、
はい
はい、で1位がモンバサ。
モンバサ、
はい、
モンバサは知らないモンバサ
で、これは、はい、モンバサはですね、はい、あのスカイアイランドと同じ、はい、あのプフィスターっていう人の、はいはい、ゲームなんですけれども、あのちょっとデッキ構築的な、うん、側面のある、うん、まあポイントサラダになるのかな、うん、いろんな得点ルートが用意されていて、はい、まあ、陣取り的な得点の獲得だったり、うん、そのパラメータコントロール的な得点の獲得だったり、
うんうん、
まあそれに対しそれをどんな風に、取っていくかっていうと、うんうん、あのまあ、カードの、デッキ構築になってるんですよね、まあ、これもやっぱりその多重構造ですよね、はいはい、非常にやりごたえのあるゲームで日本語版も出てますので、
やりたい、
これ全部あストーンエイジジュニア出てないか、
はい、
他は日本語版出てるんで、うんうん、あの手に入りやすいですし、ケネさんも機会があればできると思います。機会っていうのは自分で作るもの
さすがスパルタ
そうですよ、そうですよ。
この年は多分子供生まれてすぐっていうか、まだ0歳の状態なんで、多分一番、
そうですよね、
一番離れて
ます。そんなね情報チェックしたらもうねもったいなくできないですよね
ほぼね記憶がないですもん
まあやっぱりね子供が生活の中心なのはもう仕方ないですから、はいはい
ね、はい、多分本当に聞いた覚えもない。
あ、そうなんですね、このコードネームでも、
はい、
ぜひやってみてください、
はいはい、ありがとうございます、
は
い、
でここで、
はい、
はい、まあ、いつもですね、うん、ここからですね、
はい
はい、あの私のおすすめ作品という形になるわけですけれども、う
ん
う
ん、
はいはい、
2016年の田中間さんが気になってるというか、
そうです、
おすすめしたいゲーム、
そうです、
はい、
はい、で、いつもですね前編はですね、
うん、
あの10 days 扱ってないやつ、
うんうん、
はい、で後半は、
はい、
10 days 扱ってるやつを、まあ、紹介してっていう手でやってますので、
はい
はい、今回10 days で、まあ、うちの商品でなくてっていうことですね、
はい、
はい、何をじゃあ私がおすすめしたいかと言いますと、うん、まず第1のタイトル、
はい
はい、ハッピーサーモン。
ハッピーサーモン、
はい、
はい、全く聞き覚えがございません
、はい、じゃあハッピーサーモンいっていいですか、
はい、はい、お願いします、
これはですね今日本語版が、うん、あの GP カタンでおなじみの GP から出てるんですけれども、リアルタイム、
う
ん、パーティーゲームになります。
はい、
はい、であの全員がですねゲームの目的は、
はい、
全員がですね、カードの山を持ちます、自分専用の、うん、
はい、
でこれを全部、まあ、リアルタイムでどんどん出していって、うんうん、いち早く出し切った人が、うんうんうん、勝ちっ
なるほど、
いうゲームなんですけど、でどういう風にやるかっていうと、うん、このカードの山の、はい、まあ、表に面にはですね、はい、いろんなアクションが書いてあるんですね、うんうんうん、そのハイタッチだとか、
はいはい、
そのハッピーサーモン、はい、ハッピーサーモンっていうのはまあ握手というか、うん、お互いのこの仲良しの証明みたいな、うんうん、その、尾びれと尾びれを合わせるようなアクションとか、
ペチペチペチみたいな、
そうです、そうです、はいはいはいはい、ですとか、あとはグータッチ、
うんうん、
まあ、腹立つノリでもなさ
いの、なるほど、
はい、グータッチとかいろんなアクション書いてあって、はいはい、でそれを言うんですよ、
うん、
自分がこう今手元にあるカードの一番上に見えている、うん、グータッチグータッチとか、はい、ハイタッチハイタッチとかって言って、はい、同じそのカードを持ってるというか、うん、今見えてる人がいたら、うん、それをお互いがやって、
はい、
グータッチならグータッチを実際やる、はいはい、うん、うーんって言いながらやるでハイタッチならハイタッチやる、はい、でやったら出せるんですよ。
なるほどなるほど。
なので自分で出すことはできなくて、同時に2人の人が出すわけですね。
あ、なるほどね。
でただ常に当然同じカード順っていうわけではないんで、はい、で私と最初テイネさんがやったかと思えば、はい、その次の時には私とツッチーさんがやったり、はい、テイネさんとツッチーさんがやったりってするとどんどんこう差が出てくるわけですよ。で、それでいち早く出した人が勝ちなんですけれども、
うんうん、
これがですね、やっぱ単純なだけにめちゃくちゃ盛り上がる、うん、
相当単純です、
ね、めちゃくちゃ単純です。
だからグータッチの人いないかみたいなことで、
そうです、グータッチグータッチグータッチって言って、あーグータッチ、はいはいはい、イエーイ、うん、グータッチグータッチグータッチ、あーグータッチイエーイ、ね、ハイタッチハイタッチハイタッチハイタッチイエーイ、はいはいはいはい、みたいなのをやるんですけど、もうこれがですね、単純だからこその超盛り上がり、
はいはいはい、
しかもあのこの今言ったそのカードの単語以外は、うん、あの言葉を発する必要もないので、
うんうんうん、
あの私これ最初エッセンのシュピールの会場で初めてやったんですけど、
はい、
あの女の子3人みたいな、うんうん、下は7、8歳かな、
うんうんうん、
上は14歳ぐらいかな、おそらく姉妹だと思うんですけど、うんうん、が遊んでるところに加わらせてもらって遊んだんですけど、うんうん、もう全くその国籍だとか年齢だとか、
はいはいはい、
もう関係なく、うん、
できると、
もうめちゃくちゃ盛り上がりまして、まあ、
確かに言語もね年齢も関係なくできる、はい、確かにできそう、
これは相当癖になります、
うんうんうん、
であとやっぱりあの声に出す、うん、体を動かすっていうのも気持ちいいじゃないですか、う
ん
う
ん、なるほど、
もうそのやっぱり根源的な楽しさ、うん、
なるほど、
その晴れの気分というかを、はいはいはい、もう味わうのにのもドンピシャなタイトル
で、確かに聞いただけでちょっと面白そうですね。
で色違いでこれ2セット出てるんですよ、
うんうんうん、
でこれ組み合わせると最大12人まで、
うん、あーなるほどね、
遊べるんで、
はいはい
はいはい、そういうところもいいのかな、
うん、確かにすげーシンプルですけどできあの面白そう、
そうです
って感じですね、
うん、今もうルールの 95% ぐらいいっちゃったはい、というわけで1つ目はハッピーサーモン、
ハッピーサーモン覚えておきます、はいはい、
で次がですね、
はい
はい、2人用のゲーム、ここもう逆ですよね、
うん、
パーティーゲーム、多人数ゲーム来た後は、うん、まあ、2人用のゲームしっぽりやってもらおうかなということで、はい、ラプトル、
ラプトル、ラプトル、
ラプトル、
恐竜の名前みたいな、
正解、
あ、本当、
はい、これグループ SNE から日本語までするんですけれども、はいはいはいはい、私はここ数年の2人用の中でも、うん、かなり出色の出来なんじゃないかなと思ってるゲームなんですが、
はい、
はい、ブルーのカタラとフェドゥッティによる、うん、まあ、コンビ作なんですが、うんうん、これはですね、今言った通り、
はい、
テレサイト通りですね、ラプトル、
うん、
あの、ちょっと小型の恐竜ですかね、
うんうん、
まあ、小型なんですけど少し凶暴な
ですよね、
はい、
ジュラシックパークとか、
そうですね、ジュラシックパークで一躍有名になった、はい、あの恐竜ですね、
はい、
でこれは人間とラプトルに分かれて、
うん、ほうほう、
あのやるゲームなんですよ、
非対称な、
非対称です、
はいはい、
で目的はそれぞれ違って、はい、子供、人間はですね、うん、ラプトルの子供を捕獲しに来て
る、
でラプトルは、うん、まあ、それをさせないっていうゲームなんですが、
はい、
これ私はすごくよくできてるなって思うのが、
うんうんうん、
これってよくあるカードをお互いが出して、はい、数比べがベースなんですよ、
あー、へ
ー、でこれが、はい、その数比べに、うん、まあ、普通数比べで、
うん、
あのいい悪いっていうのをやって、うん、そこで点数なり何かが動いてっていうのはよくあるんですけど、うんうんうん、そこにボード上の、
はい、
あのストラテジーを組み合わせたって
よくできてて、
じゃあそれどういう風に組み合わせてるか、
はい、
でカードを出します、
うん、
で数字が書いてあるんですけど、
うん、
その、カードにはですね、他にも特殊能力書いてあるんですよ、
うんうんうん、
で低い数字を出した方は、うん、特殊能力を使う、
うんうんうん、
で大きい数字を出した方は、はい、相手の数字との差分でアクションが行えるんですよ。なので例えば1のアクション2のアクションをしたいなと思った時に、うん、まあ、それをまあ出すっていうのは簡単なんですけど、はいはい、その相手がそれを見越して大きい数字のカードを出したりすると、うん、あの自分の使いたかった特殊カード使えたけど、うん、相手の方が手を自由に打てたじゃないかってなっちゃうんですよ。なので、はあはあ、そこにやっぱりいろんな読みがあ
って、はあ、ジレンマも出てきてっていうことなんですね。
そうですそうです、
はいはいはい、
でこの差分って、うん、あのまあ、数比べだけならまあよくありますけど、うん、まあ、この数比べに差分を設けたっていうのがやっぱりよくできてるなと、うんうん、
なるほど。
でそこにそのボード上の位置関係だとか、はい、展開だとかそのに加えてその差分っていうのがあるところで、
ね、
そのカード選び1枚選ぶのも結構悩ましいわけです、
うんうん、確かにね。1でも大きければいいとか小さければいいとはまた違ってくるわけですね。
そうですそうです、要はどうそのカードの数字なりアクションなりを元に自分が手を打つのかっていうところがちゃんとあのストラテジックにできていて戦略的にできていて、
はいはいはい、まあ、相手が何出してくるかをより具体的にイメージすることが求められますもんね。
あの伝説の名作クーハンデルにも通ずるようなと言ったら大げさかもしれませんが、はい、まあ、今丁寧さんが言ったみたいに、うんうん、その単純にどの数字を出すか、うん、その相手より上回るか、はい、下に行くのかっていうことではなくて、うんうん、はい、より具体的にどのカードを、うん、で、うん、そのカードっていうのは、うん、あの見えてるんですよ、
うんうんうん、あ、そうなん
だ。そうです、あの、はいはいはい、過去に出したカード
っていう、はいはいはい、
まあ、そこでまたもう一段深い読み合いというか、う
ん、慣れればもっと深くなるんだ。はいはいはい。
でこれがですね結構鋭いゲームでもあって、うん、あの平均的には20分に30分なのかな、うん、でも展開によっては、うん、やっぱりそれで歯車が噛み合わずに押し切られて負けみたいなこともあって、うんうんうん、
はい、
結構シビアな側面持ち合わせてるんですよ。それがまた良くて、
はい、
非常に私は、まあ、ブルーの方らフェドゥっていて、うん、ちょっと私のイメージだと、うん、もっちゃりしたゲームが多いイメージだったんですけど、この2人の作ったゲームの中でもう一番切れ味するんじゃないかな。
スパッと、
はい、
へえ、ちょっとやりたくなりました。
はい、ぜひぜひぜひ、はい、これもいいゲームなんで。
そう、
はい、というわけで2タイトル目はラプトルでございました、はいはい、そして3作目、
はい、
はい、はですね、実は、うん、まさに今日ですね、うん、一部で盛り上がりましたタイトルなんですけども、うん、ほうほう、そんな顔してどうしたの？
うん、なんかさっき聞きましたねさっきなんかで読んだ気がしますね、
はい、はい、そんな顔してどうしたのなんですが、はい、これですねさっきちょっと触れたんですけど、はい、今日収録しているのが9月13日なんですね、うん、はい、で9月の13日今日の昼間ですね、はい、デイリーポータル Z っていう、はいはい、まあ、ちょっとした面白コラムというかの、うんうん、まあ、サイトがあってですね、
はい、メディアさんですよね、
はい、そこに公開された、うん、あの記事で、
はい、
まあ、デイリーポータルのライターの一人だった小野宝志丸さんという方が、はいはいはい、最近ですね、うん、埼玉にボードゲームカフェ兼ショップをオープンしたんですね、
うんうんうんうん、
でそこに、はい、あのまあ、遊びに行こうって、はいはい、っていうその企画記事が、うんうん、あの載ってですね、
はい、
でそれをまあ書いてる方っていうのは、うん、あまりゲームに馴染みがないっていう方で、うんうんうん、まあ、その人に対して、うん、まあ、面白おかしく、うん、そのまあデイリーポータル的なノリでいろんなゲームを紹介していって楽しんで、うんうん、まあ、もらおう、うんうん、楽しもうっていう、まあ、それを記事にしてたんですけれども、はい、その中でですね、はい、その小野宝丸さんのやられてる、はい、あのお店で、
はい、
最も人気のないゲームということで紹介されたのがそんな顔をしてどうしたの
だったんですね。なるほど、
はい、でこれがどんなゲームかっていうと、はいはい、このままパーティーゲームです、
うん、
はい、この箱の中にはですね、うん、あのいろんな動物の剥製の、はい、顔のところだけをクローズアップした写真がいっぱい入っていて、でこれを顔を真似をして、
はい、
そのどの顔真似をしたかを当ててもらうという
ゲームなんですね。なるほど、どの顔の真似をしてるかを周りの人に当ててもらう。
はい
はい、なるほどね。
で、まあそれだけのゲームで、これ実はさっき丁寧さんも言ってましたけど、うん、はい、あのこれとはこの今回これであげるとは関係なく、はい、まさにこれは本当にですね偶然だったんですけど、はい、あのあげるとは関係なく今日のそのね、うん、デイリーポータルの話で、うん、その そんな顔してどうしたのがそういう風に紹介されててって言って、はいはい、その写真を見ながらさっきおしゃべりしてた時にね、うんうん、この剥製の写真っていうのがポイントだよねっていう話になって、これ実はですね LC ベイツミュージアムっていう、うんうん、その
博物館
に、はい、収められている剥製の写真で統一されてるんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど、学術的なというか、
そうです、は
い
はい、でこれもともと一番最初に作られた時には、うん、明確に勝敗をつけるルールも載ってなかったらしく、
うん、
まあ、要するにそれくらい、うん、まあ、これ作った方にしてみれば、うん、まあ、あまりそのゲームした感じではなくて、うんうん、まあ、ちょっと違った視点を持って作られたゲームなのかなっていうのがあるんですが、はい、まあ、これがですね絶妙に、はいはい、味があっていいんですよね。でさっき店員さんも言ってましたけど、ね、
はい、
その野性味がない、
うんうんうん、
動きがない、
はい、
でどこかシュールな感じのこの写真だからこそ、うん、まあ、ちょっとこうツッコミがいのある写真も多くて、
うんうん、そうですね、なんかね本当に顔だけなんですよね、
はい、
で表情は確かに、まあ、ユーモラスっちゃユーモラスですけど、確かになんかなんていうのかな、
でらしい顔もあるんですけど、うんうん、まあ、要は少しやらせっぽいらしさというか
まあまあ、
そうですそうです、
剥製ですかね、なんか
ね、
うん、確かに絶妙なね、
そうです、でこの絶妙な剥製の写真っていうところと、はい、まあ、それを、はい、顔真似でやれよっていう無茶ぶり感とっていうその絶妙さが相まって、うんうん、すごくこのゲームでしか味わえない個性というかにつながっていて、
うんうんうんうん、
それが大好きなんだ。
まあ、変顔をするゲームみたいな感じになりますよ ね、
結果としては。でも単にその変顔をしろとか、うん、その芸能人の真似しろとかではなくて、うんうん、やっぱり剥製の動物っていうところ で、
ね、うん、
でさらにこれ作ってる人は別にそこにとんでもなおかしさっていうのをおそらく持たせようとしてない、
うんうん、
その真面目さが生んでるその
そうす、ね、
おかしみみたいなところもあって、
うん、なんか真面目に、なんだろう、図鑑というか剥製の魅力をちょっと伝えようとしてる感じがしますね。
そうです。実際ですねミニ図鑑みたいなの入ってるんですよ、これ、
うんうんうん、
これに収められてる写真の動物の、はい、一口コメントみたいな、うんうん、一口紹介が載ったミニ図鑑みたいなのも入っていて、
はい、
だからねこれはですね、
うん、味のある素敵なゲーム、
そうですそうですそうです。だから決して、
うん、
そのね、この年のそのコードネームっていうのは私は歴史に残る一作だと思うんですよ、
はいはい、
この連想系、うん、ワード系のパーティーゲームとしては、うんうん、もうまさに歴史的一作だと思うんですけど、
うん、
このそんな顔してどうしたのは、うん、まそのやっぱり歴史の中には埋もれてしまうだろうけれども、
うんうんうん、
まあ、いつまでも手元に置いておきたいゲームだと私は思ってる、
ね、なるほどね、ちょっとね可愛らしいというか、
そうです、
愛おしい感じ、
ね、そうですそうです、やっぱり愛すべきゲームみたいなところがあるんですよね、
なるほどね、ちょっとこれもねやったことはないんでやってみたいです、ね、箱だけ見ました、
ぜひ、
はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひ、
はい、であとそのさっきのちょっと話戻すと、
はい、
その最も人気のないゲームとは言いますけど、
うんうんうん、
私はですね最も人気のないゲームっていうのは、はい、最も人気のあるゲームと価値としては等しいと思います、う
ん、なるほどね。
やっぱりそんな裏返しというか表裏一体というか、
はい、うんうんうん、
ね、やっぱりバットマンの反対にはジョーカーがいて、
例えはよくわかんないですけど、
だからその絶対的な、うんうんうん、その自分が信じてる善というか、
はいはいはい、
間の反対には絶対的な悪だと言っているジョーカーがいて、
うん、で、
ね、全てのことはね、
うん、
表
とか裏表があると、
そうです、で、ね、そういうことで言うと、うん、やっぱりね、だってじゃあそれが どんなところが、例えば人気のない理由っていうのを掘り下げてた時に、
うんうん、
そのどんなところが面白くないのか、
うんうん、
もし面白くなかったとしてですよ、うん、面白くないのかっていうのを考えるっていう行為は、うん、面白いっていうことを考える行為と同じじゃないですか、
うん、そうですね、まあ、何の話題にも上らないよりは、
そうですそうです、
よっぽどいいですね、
うん、だってじゃあさらに深いなと思うのが、
うんうん、
その考えることが、
はい、
そのじゃあこれこう面白くないよね、
うんうん、
って言ったら、じゃあそうじゃなければ、
うん、
180度逆だったら面白いのかって、そうじゃないわけですよ、
うん、そうですね、
そこに なんかこうゲームの深さが、うん、ゲームというこのカルチャーの深さを感じるというか、
なるほど、
いやこれさもう運ばっかりじゃんって言って、これこのサイコロをこれ振ってるの楽しいけどさそれだけじゃんって言って、じゃあそのサイコロをカードに置き換えたらとかっていうことはできるわけですよ。でもそれじゃあやっぱり違う、あこれやっぱでもサイコロだよね、
確かにね、それだけ変えたらじゃあ面白くなるのかっていうとそういうわけでもないですね。
そうそうそう、やっぱそのあたりを考える行為っていうのは私はすごくまあ大事なことなんじゃないかなと、うん、そういう意味で言うと、うん、やっぱり最も人気のないゲームっていうのはなぜ人気がないんだろうとかを考えたり、まあそれを遊ぶという行為はすごくやっぱり大事なことだと思うわけですよ。
なるほど、
わかりましたか。そんなゲームに対して情熱を失ってるそんな場合じゃないんだよ。
そうですね、
はい、
確かにね、
もうね時間流れてるんだよそうは言ってもな、
スパルタ
コードネームから3年経ってんだよ、
はいはい、そうですね、
これだってもう古いかもしれないんだよ、わかってるのか、
ね、本当にね、いや全く聞き覚えなかったのでちょっとびっくりしましたねそのドイツゲーム大賞とか取ってるのが全く聞き覚えないってちょっと驚きました。
ひどい、
ね、
はい、
ぜひ遊びたい
というわけで、はい、今週紹介したのが、はい、今月ですね紹介したのが、
はい、
ハッピーサーモン、
うん、
ラプトル、
はい、
そんな顔してどうしたのということで、はい、ちなみにテイネさんこの中で気になったのはありますか。
ね、まあ、全部一応っていうか全部やってみたいなと思いましたよ。
あ、
ね、まあ、前2つは普通に面白そうですし、最後のやつもちょっとやってみたい。
お
そんな顔してどうしたの。
最後のやつ持って
そんな顔してどうしたのもやってみたい、
はい、うん、どれもおすすめなん で、ね、でよかったら、ね、ぜひ遊んでください、
はい
はい、というわけでお送りしてまいりました、
うん、
はい、新10 Days ラジオ、
はい、
はい、10 Days ラジオ Z って言ってたのに新って言っちゃいましたが、まあ、新10 Days ラジオ、はい、楽しんでいただけました
し、ね、シンゴジラの時代だからね。
あ、じゃあカタカナで、
うん、
新
テン
デイズ
ラ
ディオで
ちょっと石原さとみ成分入れて
テンデイズラディオで、ね、はい、やっていきたいと思います、
はい、うん、なんかだんだんテンション上がってきましたよ、
は
い、ゲームに対するね、
はい、じゃあぜひそれを1ヶ月持続させてくださいね。
確かに、
はい、そうしたらまたねぶったたくことになりますからはい、お願いしますね、
はい、
はい、じゃあもうね、締めはおなじみの、
はい、さっき言ってたね、
はい、あれで締めましょうか、
はい、
では 1,2,3 チュース。